おはようございます。
おはようございます。
今日の説教題は、ルカの福音書の8章16節から18節。特に16節を中心に、輝く人生とさせていただきました。皆さんの周りには、あの人は輝いてるなという方はおられるでしょうか。まあ、少し想像してみてください。輝いている人と言われて、パッと思いつく人。皆さんの友人や知り合い、あるいは学校や職場の方で輝いているという方はおられるでしょうか。その方のことを想像して、その方はどういうところが輝いているんでしょうか。こういう話をしますとですね、頭の薄い牧師は大抵ですね、もうちょっと笑ってる方もおられましたけど、何か自分をですね、こう自虐的なネタでこう用いて人を笑わせなきゃいけないんじゃないかと思うんですけど、そういうことをしたとしてもですね、笑うに笑えずに、こう、ハゲだけで滑ってしまう、つるんと滑ってしまうこともあるので、気をつけなければいけないんです。私の恩師もですね、その一人だったんですけど、人によって輝きというのは、その感じ方は違うと思いますけど、一般的にはどういう人を輝いている人と皆が感じているのかと言いますと、まあ、正確で言うならば、明るい性格の人、生き生きしていていつも笑っている人、人付き合いが上手で、コミュニケーション能力が高く、誰とでも、またどの世代の人とも積極的に関われる人のことを言います。そういう人は黙っていても他人の方から話しかけてくれるような人です。また仕事の面で言うならば輝いている人イコール成功している人と言えます。高いキャリアを持っている人、何でもこなせる人、一つ何か光るものを持っている人、活動面で言えば何かに一生懸命頑張っている人です。明るく活発で毎日楽しそうに生き生きと生活している成功者を世の中は輝いている人と呼びます。で、自分もそのような存在になりたい。あるいはどこかそのような人に憧れを持っているという方もおられると思います。しかし残念ながら私たちは今挙げたこの輝きと思えることのすべては身につけることはできません。しかしそのようなものがなくても聖書は私たちのうちにもすでに輝きがあるんだと宣言しています。それは世の中が提示する輝きとは別のものです。皆さんの持つ輝きは生まれ持った才能や能力あるいは一部の類稀な人しか持てない輝きとは異なったものです。ある時は輝いているけど、やがて失われてしまう輝きとは別物です。その時代や政治情勢などに影響されない光り輝き、試練や苦しみの時でさえ決して奪われたり、失われたり、暗くなったりすることのない永遠の輝きを私たちは持っていると聖書は言います。たとえ世の中が暗くなろうとも消されない灯火、たとえ死の時でさえも灯し続けることのできる輝き、真理の輝きを私たちは持っているのです。ヨハネは闇が消え去り、誠の光がすでに輝いていると言いました。そしてイエス様は、あなた方は世界の光ですと言われ、皆さんの持っているその光を隠すのではなく、入ってくる人々にそれが見えるように輝かせなさいと教えています。私たちは、すでにこの素晴らしい誠の輝きを手にしているのです。しかし私たちはまるで光を持っていないかのように、その輝きを隠してしまいます。いただいた灯火を、また明かりをテーブルの下に隠してしまうのではなく、食台の上に置いて、その光が入ってくる人に見えるようにしなさいと、イエス様は言われているのです。では私たちはどうやったら、その光を人々に見えるように輝かせることができるのでしょうか。どうやったら私たちの人生も輝くことができるのでしょうか。今日は私たちの輝く人生についてご一緒に聖書から教えられたいと思います。 まず私たちはすでに光なんだということを覚えたいと思います。イエス様によって決して消えることのない光り輝きを与えられているんだということを私たちは自覚することから始めなければなりません。私たちはすでにこの身に素晴らしい輝きをいただいているのです。私たちクリスチャンはイエス様によって世界の光として任命されているんです。これからそのような素晴らしい光を持つ人、輝く人を目指すのではなく、すでに私たちが光とされているこの事実に目を留めて歩まなければなりません。そしてイエス様はその光を人々に見えるようにしなさいと言われました。人々に光を見えるようにする。すなわち私たちが光り輝くというのは、クリスチャンの証の生活のことを言います。では次に私たちの持つ光を輝かせるというこの証の生活を種まきの例えと関連させて考えてみたいと思います。ちょうど直前の聖書箇所でイエス様が語られた種まきの例え話が出てきました。神の言葉である種を心に受け入れることによって永遠の命に至る実が結ばれることを教えられました。御言葉を聞いた人に信仰が芽生え、永遠の命という実を実らせます。信仰は聞くことから始まるとも言いますが、御言葉の種は耳から人の心に入ります。そしてそれがその人の内側で実を結ぶと、今度はその命の実が内側から光り輝くのです。私たちの心の畑に御言葉の種がまかれ、そこから信仰が芽生え、やがて永遠の命の実を結びます。そしてそこに信仰の花を咲かせるのです。神の御言葉の種は生きていて、その人を生かし、作り変え、新しい変化がその人のうちに起こります。新しい命をいただいた私たちは、御言葉によって日々成長していくのです。内側からの光り輝きは、まるで花を咲かせるように、人々の目に見えるものになって、やがて外に現れていきます。言葉として耳で聞いたものが、その人の内側を作り変え、考え方や価値観を変え、やがてその人の行動を変え、生き方を変えていくのです。心の光り輝きが、今度は目で見えるものとなって、周りの人々に表されていくのです。作り変えられたクリスチャンは、内側の輝きが、外側にまで見えるようになっていくのです。このように神の御言葉というのは命を持っていて、その人のうちで実を結ぶと、花のように輝きとなって外に表される性質を持っているのです。これをクリスチャンの証の生活と言います。ちょうど今関東近辺では暖かくなってきて、桜が咲き始めています。この近所でも桜並木がありますが、ここ数日で花を咲かせています。桜というのは人々の目を喜ばせます。植物は花を咲かせて見るものを喜ばせるのです。そのように私たちの信仰生活が人々を喜ばせる証の生活となるようにとイエス様は言われたのです。明かりをつけてからそれを器で隠したり、寝台の下に置いたりするものはありません。食台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためですと主は言われました。私たちは日々御言葉によって養われ、その信仰生活が神を喜ばせ、人々を喜ばせる証の生活となるように心がけましょう。次に考えたいのが、光を輝かせるとは、私たちが神の栄光を表すこと、神の栄光を反映させるということです。で、ある聖書箇所では、私たちの光り輝きは鏡の反射光のようだと例えています。世の中の人が放つ輝きは、その人自身の持つ性格だったり、また成功だったり、その人の持つキャリアや肩書き、そしてその人が身につけているブランド品や、その人の持つ資産だったりします。 しかし私たちクリスチャンの放つ輝きというのは、自らが持つ光、自らが放つ光ではなく、イエス様を映し出す鏡としての反射光なのです。私たちが輝かせる光は、上から来る神の栄光を反映させた光なのです。それはちょうどダイヤモンドに例えることができます。皆さんはダイヤモンドはお好きでしょうか？そのようなものをですね、私も妻にあげれるような、そういう身分になることを願っていますけど、まあそれは神様が許されるならば、そうしてくれると思いますけど。ダイヤモンドというと、まあ、キラキラ輝く宝石というイメージがありますが、ダイヤモンドも、また鏡も、実は、それ自身が光り輝くのではなく、光を反射する物体なのです。ダイヤモンドは高価でとても素晴らしいものですが、光のない暗いところでは全く輝くことができません。ですから暗闇ではダイヤモンドも石ころも一緒なのです。最高級のダイヤは1グラムで3億円もするそうですが、たとえそのようなダイヤの塊でも、光が届かない暗闇では光り輝くことはできません。どんなに素晴らしいダイヤでも、それ自身では一切光を放つことはできないのです。ダイヤモンドは上から光が当てられて初めて輝くのです。このダイヤの素晴らしい光り輝きは、鏡のように表面が輝くのではありません。表面的な鏡とは違って、平面的な鏡とは違って、ダイヤは立体的です。その内面が輝きます。鏡は表面で光を反射しますが、ダイヤモンドは透明で立体的なので、光を内部に取り込んで、そして内側から光り輝くのです。ダイヤの放つあの輝きというのは、上から取り込んだ光を内側で最低140回以上屈折させて反射させます。そして改めて、それが外側に放出されたその光を人が目にするときに輝きと認識するのです。ですからダイヤモンドの輝きというのは一旦外側から照らされて取り込んだ光を内側から発するのです。私たちはこのダイヤのように神様からの光に照らされて内側から光り輝く存在になりたいと思うのです。イエス様は入ってくる人々にその光が見えるようにしなさいと言われました。しかしこのダイヤを売る販売業者によると、この内側の光を輝かせる本物のダイヤではなく、表面的な光を輝かせる安物のダイヤを買わされないように注意しなさいと言います。宝石店に行きますと、嘘をついて安物のダイヤを売りつけるこんな店員がいると言います。店頭には、紳士もどきの販売員がいて、入ってきたお客さんに安物のダイヤの輝きを見せます。ダイヤモンドを指に持ち、お客さんにそのダイヤを小刻みに左右に振り動かし、キラキラするその様を見せて、このダイヤモンドの輝きは素晴らしいとアピールするのです。なんかこう、ドラマとか映画とかでもそういうシーンがあったと思うんですけど、これは、客を騙す行為だと言います。このキラキラ見せる店員は、本当のダイヤの輝きではない、安物の表面的な反射光を見せているだけであり、カットの悪い安っぽいダイヤを、さも輝きがいいダイヤモンドのように見せかけているのだと言います。本物のダイヤというのは、店員がわざわざ指を動かしてキラキラさせなくても、黙ってても、照らされた光で内側から光を放ちます。ですから私たちも表面だけを繕った見せかけの輝きではなく、本物の内側から溢れ出る輝きを自然に表せたならば幸いです。ではどうやったら見せかけではなく本物の光を放てるのでしょうか。安物ではなく高貴な輝きを放つものとなれるのでしょうか。本物のダイヤモンドの輝きというのは、カットの仕上がり具合で決まると言います。正確にカットされ、仕上げられたダイヤは、 安物とは全く光の放出量が違うと言います。ダイヤというのは原石である石を砕き、そして余分を落とし、それを磨き上げ、きれいにカットされたものこそがより輝き、本物の光を出すと言います。安物ではない、高貴な光を出すと言います。私たちの信仰も同じではないでしょうか。砕かれて、削られて、磨かれて、忍耐と減り下りとともに、より良い本物の輝きを出すことができるのです。私たちは、このような輝きを放てる信仰者を目指して歩んでまいりたいと思います。しかし、この砕かれて、磨かれて出る本物の輝きというものは、宝石のように美しく、華やかで、見栄えのいいものと思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。むしろ信仰の高貴な輝きというのは、世の与える輝きとは別物なのです。まもなくイエス・キリストの復活を記念するイースターを迎えようとしています。しかしその前に私たちは、キリストの十字架の苦しみを覚える受難節を過ごしています。この十字架の道を歩まれたイエス様の生涯というのは、神としての輝きを捨てて歩まれた生涯でした。天の御国での神としての栄光に輝く姿を捨てて、人間としてこの世に来られました。その生涯とは、輝ける人生ではなく、苦難の人生でした。イエス様は、苦難のしもべとしての、失礼しました。預言者イザヤは、苦難のしもべとしてのイエス様の姿を次のように言いました。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。この苦難のしもべとしてのイエス様には、私たちが見とれるような姿も輝きもなかったと聖書は言います。イエス様は人々が求めていた輝けるメシアではありませんでした。ローマの圧政を打ち砕き、人々を武力解放し、輝かしい勝利を収めるヒーローとしてのメシアではありませんでした。むしろ十字架の道を進みゆく苦難のしもべでした。人々からは蔑まれ、のけ者にされ、私たちの病を負い、痛みを担い、罰せられ、神に打たれ、そして私たちの背きの罪のために十字架に差し通され、最後には死にまで従われたのです。そこには世の求める美しさも見てくれもありませんでした。弟子に捨てられ、裏切られ、罵倒を浴びせられ、殺されて、墓にまで葬られたのです。私たちはイエス様が輝きを捨ててくださったからこそ輝くことができるのです。私たちクリスチャンは試練の時、苦しみの時にも輝くことのできる存在です。それは苦しい時に明るく振る舞ってみせるということでは必ずしもありません。苦しみながらも絶望していない。先の見えないような中にあっても失望ではなく、キリストにある希望を抱いている。クリスチャンはキリストという輝きを持っている存在なのです。そしてこのキリストは十字架の苦しみの後、死を打ち破り、蘇られたのです。罪と悪に勝利し、一度捨てた栄光を取り戻されたのです。そして私たちにこの輝きを与えてくださいました。それによって私たちには死という人生の最も暗い部分に光をいただいたのです。そして死後の裁きという最大の暗闇にも明るい光をいただくことができたのです。私たちはイエス様が輝きを捨ててくださったからこそ輝くことができるのです。そして私たちにはこのイエス様の輝かしい栄光をこの地上で鏡のように反射させていくのだと聖書は教えます。新約聖書の第二コリント3章18節をお読みします。 そのままお聞きくださっても結構です。第二コリントの3章18節です。私たちは皆、顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。もう一度読みます。私たちは皆、顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに、御霊なる主の働きによるのです。私たちには、鏡のように主の栄光を反映させるのだと、聖書は教えています。で、ここで言う鏡のような反映とは、光を放つというより、光を映し出すということを言います。鏡の反射光というのは、ダイヤの輝きとは違って、平面で光を受け止め、それを反射します。当てられた光を用いて、物を映し出すことができるのです。ですから私たちの鏡としての役割は、栄光に照らされて、鏡のように主の姿を映し出すということなんです。鏡としての自分に主の姿を映し出すのです。鏡に主を映し出すことによって、主と同じ形に私たちは姿を変えるのです。鏡としての自分に映し出すのは、自分の姿ではなく、イエス様の姿なのです。私たちが輝くというのは、光である主の姿を映し出すことで、自分の栄光を映すのではなく、主の栄光を表すことなのです。そして私たちがこの主の姿を映し続けるなら、私たちは栄光の主の姿に変えられていくことが約束されています。それはいつも受け身でいることではありません。鏡は光を当てればすぐに反射します。そのように私たちも主からの光を受けたなら、輝かなければならないのです。しかし主の栄光を反映するということは、鏡に光を当てれば反射するような自動的なもの、受け身的なものではありません。主から光を当てられたならば、鏡としての自分が自らその応答としての光を反映して映し出していかなければならないのです。明かりは燭台の上に置かなければならないのです。私たちは主からの光に照らされて、あるいは主という光を仰ぎ見て、自らを主と同じ形に姿を変えていくのです。この聖書箇所には確かに変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのですと言われています。しかし、私たちの応答がなければ、その御霊の働きも虚しいのです。私たちは御霊なる主が働かれるように、自ら応答し、鏡としての役割を果たしていかなければなりません。もちろんそれには、この第二コリントで言われているように、立法的な人間の努力によるものではありません。私たちは、主の愛と憐れみに照らされて、その姿を映し出していくのです。この私たちの応答とともに、御霊に作り変えていただくのです。では、そのためにはどうしたらいいのでしょうか。私たちが主の栄光を放ち、光り輝き、主の姿を映し出すにはどうしたらいいのでしょう。そのためには、私たちは光である主を仰ぎ見、光である主と交わるということをしなければなりません。すなわち私たちの光り輝きの源である神様との交わりを何よりも大切にしていかなければならないのです。旧約聖書の時代、モーセは唯一神様とお会いし、神様と直接的に交わることの許された存在でした。モーセが一人で幕屋に入り、主とお会いし、主のその臨在に触れ、主の語りかけを聞き、そしてモーセも主に語りかけ、そのように主と交わった後は、顔が輝いていたと言います。幕屋から出てきたモーセは、 顔から主の栄光の光を放っていたと言われています。同じように私たちも日々主を仰ぎ見、主と交わるならば、鏡のように主の栄光を反映させ、主と同じ形に姿を変えられていくことができるのです。毎週日の礼拝、聖餐を通しての主の交わり、日々の祈りと御言葉の生活、それらが私たちを輝かせてくださるのです、くれるのです。クリスチャンとして、そして人間として本当に輝きたいのならば、このイエス・キリストを日々仰ぎ見ることです。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと、ヘブル12章2節では言われています。そして実際に私たちが信仰生活の歩みで、また人々の間で輝くには、主の姿を映し出すには、具体的にどうすればいいのでしょうか。それは命の光である御言葉をしっかりと握って、それを人々の間で実行していくことです。御言葉の種をまかれたのなら、花を咲かせ実を結ばなければなりません。命の光である御言葉を受け取ったならば、それを人々の前で輝かさなければならないのです。私たちが御言葉を実践することによって光り輝くならば、その光によって主の姿が映し出され、人々にキリストが明かしされていくのです。私たちは御言葉の宣教である種をまくということと、御言葉の実践である花を咲かせるということ、すなわち食台の上に明かりを置くというこの二つのことを心がけます。御言葉と行いとの両輪によって、私たちの信仰生活は日々光り輝き、主の姿に形作っていくのです。いくら自分がクリスチャンだと証ししていても、普段の行いが伴わなければ、そこにイエス・キリストは証しされません。普段の行いが愛に基づいていないのに、愛なる神を証ししても伝わることはありません。結局は私たちが輝くためには、自分は光の子なんだ、すでに世界の光なんだという自覚を持って歩むことなのです。キリストから日々注がれる光に照らされて、それをこの世で反映できているか、語られた通りに生きることができているか、少しずつでも、一歩一歩でも、主の御言葉に従う、その歩みを心がけるところに、御霊が働かれて、私たちを主の姿に変えていってくださるのです。今日は、輝く人生と題して、御言葉を取り継がせていただきました。私たちの人生の輝きとは、主から光を受けて輝くこと、キリストをこの地上で映し出すことでした。ルカの8章16節では、明かりをつけてから、それを器で隠したり、寝台の下に置いたりするものはありません。食台の上に置きます。入ってくる人々に、その光が見えるためですと言われています。この世にあって、クリスチャン一人一人が輝くならば、世の中は明るくなります。しかし世の中が明るくなると言っても、世の人が求める光、世の人々が想像し期待しているような明るい未来というのは待っていません。霊的な目で見るならば、世の中はますます暗くなると聖書は予告しています。これから先時代は暗くなる一方なのです。しかしだからこそ暗い世の中にあってクリスチャンの持つ光が必要なのです。一人一人は小さな灯火であっても、それぞれがその灯火を燭台の上に置き、入ってきた人を照らすことができるなら、ますます暗くなる世の中にあって光り輝くことができるのです。そしてやがて信仰告白の時代がやってきます。山の上の町は隠れることができません。イエス様は、あなた方は世界の光ですと言われた後に、山の上にある町は隠れることができませんと言ったのです。私たちはその時に備えて、 自分の持つ光を入ってきた人に見せなければなりません。今から信仰を告白していかなければならないのです。神様は暗闇が増すこの時代に先に救われた私たちを世界の光としてくださいました。暗い世の中にあって人々は光を求めています。しかし、誠の光を持っているクリスチャンがその光を人々に提示していかないのならば、人々はますます偽物の光に流れていきます。それは命の光とは逆の命を滅ぼす偽りの光です。人々は偽の光である偶像の光や偽の宗教、哲学や思想、お金、物、そして人、それらを光として慕うようになっていきます。今よりさらにそれを求めていく時代になっていくのです。私たち光の子らがまるで光を持っていないかのようにそれを隠し続けるならば、この世界に本当の闇が訪れます。私たちはこの時代にあって世界の光としての役割を一人一人が果たしていけるように、日々誠の光である主を仰ぎ見、主イエスから来るその光を輝かせてまいりましょう。それではお祈りいたします。明かりをつけてからそれを器で隠したり寝台の下に置いたりするものはありません。食台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。愛する天の父なる神様、この受難節、イエス様の十字架を覚えます。私たちはイエス様がその輝きを捨ててくださったことによって命の輝きをいただくことができました。この素晴らしい光り輝きを私たちはすでにいただいております。私たちが置かれたその場においてこの光を隠すのではなく、日々光り輝かせていくことができますようにお導きください。私たちの周りにはこの光を求めている方が大勢おられます。偽物の光に行く人々もまた大勢います。どうぞ私たちを用いてくださり、誠の光であるイエス様を紹介することができますように、私たちの歩みを導いてください。また今週一週間、それぞれの置かれた場にあって、また戦いもあります。試練の中、苦しみの中にあっても、どうぞ希望を捨てることなく、イエス様から力をいただいて歩むことができますようにお願いいたします。続く聖餐式の時もどうぞお導きください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。